今日この先ほど読んでいただきましたこの聖書の箇所にザーカイという人が出てきますけれども、このザーカイもイエス様の愛と出会った方々ですね。そこで今日このザーカイを通してですね、イエス様の愛を受けた人、そこからメッセージを取り継がさせていただきたいと思うんですけども、まずこのザーカイという人はどういう人であったか、そのことをちょっと見てみたいと思うんですね。このルカの福音書の方の19章の2節と3節を見ますと、こういう言葉がありますね。するとそこにザーカイという人の名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかったと書いてありますね。まあ、普段教会に来ておられる方は酒税人というのはどういう方かよくご存知だと思いますけどもね、久しぶりの方々のためにちょっと説明したいと思いますけどもですね、まあ酒税人というのは当時イスラエルを支配しておりましたローマ帝国に代わってローマ帝国から任命されてユダヤ人たちからお金税金を取る、そういう仕事をしていた人ですね。だから取る税と書いて酒税人と言うんですね。ところが彼らは悪かったんです。ローマ権力をバックにしてね、本当ならば例えば50万円しかお金を払わなくてもいいところ80万円払えと言ってですね、そしていや50万円でしょ、何わしの言うことが聞けんのか、俺のバッグにはローマ帝国がついているんだぞと脅してです。そして80万円を巻き上げて、そして50万円だけローマ帝国に納めて、残りの30万円を自分のポケットに内暗しておったと、そういう悪い人ですね。とんでもないやつですね。ゆすって脅して騙してね。だから彼らはですね、そのユダヤ人から本当にいい意味嫌われたんですね。さらに彼は背が低かったと書いてありますね。聖書にわざわざ背が低かったというのはとっても背が低かった、もう普通だから、人混みでね、高い人が目の前にいたらもうイエス様を見ることができないので、わざわざ桑の木に登ってね、そして上からイエス様を見とったということですね。皆さんちょっとここで一緒に考えましょう。ザーカイがどうしてね、そんな悪い道といいますか、わざわざユダヤ人から意味嫌われるようなそういう道を生きるようになったんですか。私はその背が低かったというところに私は一つの原因があるんではないかと思うんですね。それはおそらくは彼は背が人並み以上に低かったということで、おそらくバカにされ、いじめられて、やいちびとかね言われながらですね、いじめの対象になって育ってきた。そのことが大きな心の傷になってしまった。皆さん小さい時にね受けた心の傷というのはね、大きくなってからも中でね引きずるもんなんですよね。私も子供の時に、口がねなんかうまくしゃべれなかった、どもりだったところもあってね、僕いじめられました。ね、そういう中でちょっと今もなんか今ペラペラね人の以上に喋ってますけどですね、そういう部分がやっぱり引きずっているんですね。で彼は思ったと思いますね。今に見ておれと、きっと大金持ちになって俺をバカにした奴らを必ず見返してやると、そう思って大きくなったに違いないと思うんですね。そしてお金持ちになるということが彼にとって自分の傷とコンプレックスを解消できるただ一つの手段でありました。そこで彼はどんなに汚い手を使ってでも、人から何を言われても、金持ちになれば勝ちだ、世間は俺を勝ち組だと言うだろうと言って思って一生懸命頑張った、ね、皆さんこのことはね、何も2000年前だけの話ではありません。現代でもそうではないでしょうか。コンプレックスを解消し、心の傷を癒すためにお金、学歴、地位、肩書き、そういうものにしがみついていこうとする、 そういう部分があるんではないでしょうか。ザーカイもそうでした。そうやって彼は主税人の世界ではトップに上り詰めて、使い切れないぐらいの富を、巨万の富を手にしたんです。でも彼は心は虚しかった。皆さん、お金では決してね、人の心は満足しないんですね。本当の喜びはお金では掴むことはできないんですね。皆さん、お金とかね、権力とかいうのはそれを掴み取るまでが花で、もう自分のものにしてしまえばあとはね、虚しい、そうなるんではないでしょうか。何よりもこのザーカイがそうでした。どんなに主税人の仲間からは尊敬されて、お前は偉いやつだと言われても、心は虚しかった。それは愛されてない、自分は愛されない人間なんだということを誰よりも感じて分かっていたからです。だから彼はイエス様を一目見ようと思って木に登るというね、子供じみた子供でやってですね、イエス様を見なかった、なんかイエス様に解決があるに違いないと彼は本当に思って必死に求めたんですね。それがザーカイの人生でした。そして二つ目にですね、じゃあそういう人生を送ってきたザーカイにイエス様はどうなさったかということですね。五節にこう書いてありますね。五節、イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから。イエス様の方から彼に声をかけられました。まずイエス様はザーカイよと言われましたね。初対面のはずですよ。なぜ名前知っていたんでしょうね。不思議ですね。そしてしかも名前はおろか、彼がどういう職業を持っているか、そしてまたここが一番大事なところですけども、彼が心の底では誰よりも何を求めているか、誠の愛を求めてそれを必要としているということを誰よりもご存知だったんです。皆さん、彼はね、強がりを言っていたのに、強がりを言う人間だと思いますよ。俺はこんなに金持ってるんだ、世間には負けないんだでね。けども皆さん、強がりを言う人ほど実は寂しがりや虚しい人生を歩んでいるものなんですね。神様はそのようにご自分がお選びになった皆さん一人一人のことを全て分かっていらっしゃるんですね。あなたの名前だけではなく、今あなたがどういう状況であるか、どんなことで苦しんでいるか、全部とても深くご存知です。ザーカイはそういう虚しさの中で、心の傷が癒されない、そういう中で何か自分の心を本当に埋めてくれるものを求めて、愛を求めて叫び続けていました。それをイエス様はちゃんとキャッチしてくださった。そこに彼の救いがあったんですね。イエス様おっしゃいました。今日私はあなたの家に泊まることにしてあるから。これは言葉を変えて言いますと、あなたと最も親密な友達になりたいんだよということですね。当時食事をするとか家に泊まるということは最も親しい友達になるということを表明する行為だったんですね。このイエス様の言葉を聞いてザーカイはどう思ったでしょうか。ザーカイにとって今までこんなことを言ってもらった人は一人もいなかった。イエス様はね、神様から来た人やからね、何かイエス様をもっと見ながらも何か厳しいことを言われるんではないかと私は内心ビクビクしとったと思いますよ。まあ、いつまでこんな仕事やってるんだとね、人のために働けとかね、こんなこと言ったかも分かりません。そういうけどもイエス様の言葉はそうではなかった。今日はあなたの家に泊まることにしたから。これはね、本当に驚くべき言葉です。 ああその瞬間ザーカイは、ああイエス様はこんな僕を私を丸ごと受け入れてくれたんだということが分かった。その瞬間彼の心の中に大きな喜びが湧き上がったんですね。皆さん、イエス様にとってザーカイの家に泊まるということはとても不利、自分にとって不利な立場になることでもありました。というのはね、皆さん考えてみてください。当時はね、守税人というのはもう神様と対極になる立場ですね。そんなところにね、そんな人と友達になって泊まる、もしイエス様が神様から来た人だったらそんなことするはずがないと。神様から来た人は清い人しか、清い人の立派な人の家にしか泊まらないなと当時思ってたんですね。それがこんなあんな人のとこ、あんな汚れた人のところに泊まる、なんちこっちゃ、イエス様はそんなの神様のから来た人じゃないと思われて、今までイエス様の日誌を信じてついてきとった人も全部離れてしまう、そういう可能性があったわけですよ。でもイエス様はザーカイ一人を救うためにそこまで犠牲を払ってくださったんです。その愛がザーカイの心に深く伝わった。その時に彼は本当に喜んだんですね。皆さん、今日ここにおいでになっておられる皆さん、ご自分のことをどう思っていらっしゃるでしょうか、ね、ああ自分は神の前に出れないな人間だと中には思っておられる方もおられるかもわかりません。あるいは、いや私は人と比べて立派な人間やと、ね、多少のことやったかもしれないけどそんな世間誰もやってることやと、私は立派やと思っている人もおられるかもわかりません。でもね、神の前には等しく罪を持ったものであると同時に愛されているんだよということですね。皆さん、この愛を今日キャッチして受け取って書いていただきたい。皆さん、私たちの人生、重荷は、悩みは、苦しみは、罪は、神様の愛をキャッチする以外にそこから解決される方法はないからです。そこに加護川が流れてますね。大きな石を、何十キロもある大きな石をボンと投げたらどうなりますか。沈みますね。じゃあもっと小さな、ね、もう数十グラムの石を投げたらどうですか。それでも沈みますね。もっと小さな砂粒投げたらどうですか。沈みますね。罪が大きい重い軽にかかわらず、罪を持って石は沈んでしまう。同じように人と比べての罪の重さや大きさじゃなくって、神の前に全て本来ならば裁かれるべきもんだ。だってならば神様はどんな小さな罪でも決して見逃すことができない、許すことができないお方だからです。本当は。しかし神様は私たちを愛しておられる。だからその私たちそのままでは天国に入ることができない私たちのために、ご自分の全てを、文字通り私たちの罪を全部背負って身代わりとなってこの十字架にかかってくださった。身代わりですね。イエス様以外誰もこの十字架にかかることができない、かかってその罪をあがなく、身代わり、罪の身代わりになることができないんです。ただ罪のないイエス様だけが私たちの罪を背負ってかかってくださった。そのおかげで私たちはいろんなこのあの人にこんなことしてしまったなとかね、いろんな、あるいは自分が何か罰せられるんではないかという、そういう恐れとか不安とか重荷とか、そういうものから全て解決されて許されて、そして喜びをと感謝を持って新しく生きられるようになるんですね。イエス様おっしゃいました。全て重荷を負っている人、疲れている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう、ね、有名なマタイ伝の11章にそうおっしゃってますね。28節ですね。皆さん、ここなんですね。イエス様を信じるときに重荷が、ね、本当に下ろして安息を、平安を持って 生きることができる。これはイエス様でなければできないことなんですね。他の宗教は、他の宗教悪口は言いませんよ、いいこといっぱい教えてますけれども、教えるだけですね。本当に私たちのどうしようもない罪を背負ってくださったのはイエス様だけです。だからイエス様だけが私たちのそういう諸々の罪や負債を解決することができるんですね。皆さん、ここに救いがあるんですね。そしてこのイエス様に出会ったザーカイはどうなったか、そのことを最後にお話したいと思うんですけども、八節にこう書いてあります。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。皆さん、彼はイエス様の愛に触れて、こんな自分が本来ならば神様のもとなんかに行けない、こんな自分がイエス様から愛された、そのことを知った時に彼は生き方が変わったんですね。財産の半分を貧しい人々に捧げます、そして私が脅し取ったり騙したものは4倍にして返しますと。その彼の、これは彼がイエス様を信じたという明確な信仰の告白ですね。その告白を聞いた時、イエス様はどうしちゃったか。今日この家に救いが来た。彼もアブラハムの子なのだから、私は人の子は、つまりイエス様、私は失われたものを探して救うために来たのですとおっしゃいました。皆さん、このようにイエス様を知ったときに、それまでは彼の中で一番だったはずのお金がもう一番ではなくなった。お金は頼りにならないことを知りました。ただイエス様に全てをお任せすればそれでいいんだ、そのことがはっきり分かった。それで身も心も軽くなったんですね。そして生き方が変わった。今までは自分さえ良ければいいと思って人を脅し騙して人のものを奪い取る生き方から人に分け与えていく、施しをしていく、そういう生き方に変わっていったんですね。ある本に一人の女性の体験談が書いてありました。の話をちょっとご紹介したいと思いますけれども、仮に A さんとしておきます。この A さんは子供の頃ずっと教会学校に通っていたそうですね。教会でもね、教会学校ありますけどですね、ここに通っていた。ところがね、行かなくなった。なぜか。それは両親から虐待を受けていたからです。毎日毎日のように両親から虐待を受けるので、神様も自分のことを愛していない、私も神様から嫌われているに違いないと、そう思って、そしてそれだったらもう教会学校に行くのやめようと思って足が遠ざかっていったそうですね。そしてある日、虐待から逃れようと家を飛び出して一人暮らしを始めました。しかし寂しさが募ってですね、ある男性と恋愛をしました。ところがこの男性はお金が目的でしたので、結局その男性に騙し取られて、その男性はどっかに行方不明になってしまいました。その後彼女はある男性と結婚しましたけれども、夫の暴力によって、ね、こう別れてしまいました。母子家庭となった A さんは昼も夜も一生懸命に子供を育てるために働きました。しかし仕事で夜遅く帰ってきては虚しさと寂しさが募るんですね。そこでその虚しさと寂しさを埋めるために、彼女は毎晩お酒を大量のお酒を飲んで、それでも寝つけないので睡眠薬まで飲んでですね、寝るというそういう生活が続きました。そのうちにいろんな障害やこの病気を併発するようになってですね、ますます彼女は追い詰められて、ついにもう死のうと 決心して、そして薬を飲みました。けども幸いに命を取り留めることができて、そのためにね、苦しいから胃を洗浄したりしてね、そういうことが何度も何度も彼女は繰り返したんです。そんな絶望的なある日のことです、彼女はあるクリスチャンの女性と知り合いになりました。そしてその女性から一枚のトラクトを、イエス様のことが書いてある短いね、この紙ですね、それをもらった。そのもらった瞬間に、30年前に教会学校に行っていた頃のことが懐かしく思い出されたんですね。そして彼女は家へ帰ってから何度も何度もその一枚のトラクトを読みました。そしてその読んでいるうちにですね、私ももう一度神様のもとに帰りたい、そういう思いがお腹の中から込み上げてきましてですね、そして翌日 A さんはそのトラクトをくれたその女性に電話して教会に行ってみることにしました。初めて礼拝に出ました。その時にこれまでずっと味わってこなかった何とも言えない大きな平安に包まれたそうです。神様は自分から神を捨てたようなこんな私でさえ温かく迎えて抱きしめてくださった、そのことを彼女は本当に心から実感したそうです。そして家に帰ってからその夜いつものようにお酒を飲もうとしました。ところが気持ち悪くなって飲めなくなったんですね。そしてその夜はお酒も睡眠薬もなしにぐっすりと初めて眠ることができたんですね。そしてその時に思った、私には絶対イエス様が必要だ。そのことを痛感した A さんはそれからも教会に通い続けて、毎週御言葉に励まされながら荒れ果てた生活を立て直しているという、そういう証でした。皆さん、人を本当に救うことができるのは命まで捨ててくださった、私たちを愛してくださったイエス様が持っておられる誠の愛だけです。ザーカイは決してお金では救われませんでした。しかしイエス様を信じるならば救われて人生は変えられるんです。本当に揺るぎない確信と平安と喜びと希望に満たされて人生を生きることができます。どんなに困ったことがあったとしても、苦しむことがあったとしても、イエス様が私を助けてくださるんだ、その信仰がある限り必ず乗り越えていくことができて、その乗り越えるごとに強くなっていくんです、強くされていくんです。それがクリスチャンなんですね。皆さん、もう一度このイエス様に身を留めて誠の愛をいただく、そういう人生を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。